感謝いたします。じゃあ今日もですね、この黙示録から恵みを受けていきます。標語また共に告白していきましょう。3、はい、主イエスよ来てください。アメン。今日私たちに主イエス様が必要です。主イエス様の守りが必要です。今日も皆さんイエス様を礼拝しに来ました。私たちはこう1にも2にも、そして最後までイエス様に頼り、またイエス様の救いを受け、イエス様によって生きる私たちとされることを心から願います。このイエス様をなぜ求めなければいけないのかというと、もうすでにイエス様を信じることによって私たちの救いは完成しますが、私たちの罪やさまざまな問題もすべて神様がこのイエス・キリストの栄光の中においてすべて解決をされるということを起こされます。ですからこのことが行われるのがこのまた再び来られる時です。ですからこのために私たちはこの主イエスの再び訪れる訪れを聖書に書いてある通りにこうしたい求める、その待つ、このことが必要なんです。ところが聖書通りに理解しますと、これがいつ来るか分かりません。したがってこれを待つ必要があるわけなんですけれども、ただ待ち続けることが大変です。したがって迫害やさまざまな問題がある中、またイエス様が再び来られるまでは世の中には罪があり誘惑もあり、そのような中にあって私たちが主を信じ救われていてもいろいろな苦しみがあるわけです。でそういう中においても忍耐をもって主から絶対に離れることなく主を信じ続けましょうと、そのようなことをこう言われているわけですね。でそのために私たちが待ち続けるために主はどのような計画を持っておられるのか、どんなことがあっても主から離れてはいけませんということが、語られているわけですね。忍耐して待つことができるように主の計画があるんだよということですね。それが完全にいつかということは過ぎないとわからないことですけれども、しかし、この私たちをこのように、覚えてくださっている計画の中で私たちが導かれているということをが語られています。で、このことの中で、ヨハネの黙示録の大まかなストーリーはどのようなものかなと言いますと、最初に当時あった具体的な教会を通して、今の普遍的にどの時代にも通用するような本当に礼拝を回復しなさい、神様の共に歩みなさいという教会に対する励ましがなされた後、天の御国の栄光を見せながら7つずつある3つの段階の裁きをがあるんだということを知らせていくわけですね。1つは7つの巻物の封印の裁き、7つのラッパの裁き、7つの鉢の裁きです。でこれらのことについては7つの封印、7つのラッパについてはもうこれまですでに語ってまいりました。そしてその7つの封印と7つのラッパの裁きの間に長い、この状況説明のような、霊的な状況説明のような説がガンと章が入ってきます。でこれが非常に長いんですね。4章ぐらいにわたって書かれてあります。で今日の13章もそのような霊的な背景、方向性について記されている話です。ですのでこうストーリーが7つ7つ7つっていうふうに入ればすぐ頭の中で整理しやすいんですけれども、なかなかどういうことが起こっているのかって消化しきれない、あまりにも多くのことが書かれている。ですのでこの黙示録全体、そして今もどういう方向性で霊的な現実が時代として流れているのかということを私たちが把握するためにこれらの章があるんだということを神様は私たちに見せてくださっています。まあ、1日でざっと読んでしまうとこういう章があって助かるなということなんですけど、私たち分けて学んでいますので、なかなかちょっと頭の整理が追いつくのが難しいかと思いますが、今日もこの14章ぐらいまでにかけて裁きのストーリーの話は少しゆっくりになるんですけど、その背景、その状況、またその方向性というのは今も続いている、今も 同じような方向性に向かっているんだということを考えながら、今日この御言葉を通して励ましを受けていければと思います。で、今日の13章の背景となる霊的な状況とはどんな状況かというと、先週12章を話したんですが、サタンを筆頭とする、神に敵対する勢力があって、でそれは天で戦ったんだけれども、もう負けて地上に逃げてきてるんですよと。で、地上に逃げてきているわけなんですけれども、この地において、もう天使とかまた神様に対して、戦う余地がありません、そんなに強いわけではないわけです、サタンも、ですので、すでに負けていますので戦えません。 でも唯一他のもう一つ霊的な存在があるわけです。それは人なわけです、人間なわけです。で、神様がむちゃくちゃ愛してるんです。ところが弱いんです。なので、この弱いソフトターゲットを攻撃している、そのように、さあこれから攻撃しよう、そういうような状況がこの13節の前の12章です。そして今日13章では、どのようにこの神に敵対する者が人々を攻撃するのかということが比較的具体的に記されているのがこの13章です。しかし、このようなこう働きがあるわけですけれども、しかし、私たち主を信じる者は、そのような中にあるからこそ、そういうことが起こらないのではなく、起こるからこそ、忍耐と信仰が必要とされるんだということです。今日は私たちは主を、このさまざまな世の中の中で、いろいろな支配、権力、迫害があったとしたとしても、私たちは忍耐をもって主イエスキリストを信じ続けるものでありたいと願います。その恵みを共に分かち合います。今日2つのポイントですね。まず第1番目、終末の時には地上の権力者によって迫害が起こるということですね。終末の時には地上の権力者によって迫害されますよということですね。少しずつお読みしていきたいと思いますが、まず前半部分は1節から10節です。1節から4節をご一緒にお読みしていきましょう。1節から4節ご一緒にお読みいたします。3、はい。また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には銃の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は悪魔のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。その頭のうちの一つは撃たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々も獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか。誰がこれと戦うことができるだろうか。ありがとうございます。で、今日ね、このまず第1節から4節までを読んでみると、獣の話が出てきます。今日獣と出てくると、基本的にこれは、神に敵対する勢力、悪霊だとか悪魔だとか、こういうものに属する勢力、サタンを筆頭とする、この神に敵対する勢力なんだというふうに理解してくださって構わないです。で、先ほども申し上げましたように、13章に入る前の12章の前提として、サタンとか悪魔とか言われるものはすでに天で負けています。つまり地上に逃げてきているわけですね。実は天上が主戦場で、もう主戦場では負けて、負けが決定しています。ここちょっと理解しておいてほしいんです。負けが決定しています。追い込まれて、地上は私たちが住んでいますから、地上は私たちが住んでいるので、私たちにとっては主戦場のような感じがしますけれども、全体を俯瞰してみると、もう局地戦になっていて、もう追い込まれていて、総統戦みたいな感じなんですよ。もう真ん中の戦いでは負けて逃げて帰ってきてる、その追い込んだ敵を神様がもう総統していってる、滅ぼしにかかっていってるっていう、そういう状況です。ただし、その戦闘の真ん中に私たちがいるっていうのが問題ですね。ですから私たちにとっては主戦場のように感じますが、これはもう局地戦で、もう勝敗自体は決してます という状況だということを霊的には理解しておいていただきたいんですね。で、ただしこのサタンに都合のいい、一矢報いたい、何か反撃したいサタンにとって都合のいい存在がいたんです。それが人間です。なぜでしょうかというと、人間は弱いんですね。ところがですね、神様からむちゃくちゃ弱いからこそ愛されているんでしょうか、ものすごく愛されているんです。でもまるでですね、親同士の喧嘩では負けたんだけれども、何かこの相手の親を悲しませるためにこの弱いものを攻撃する、 まるでそのようなことを通して私たち人間を貶めようとするのがサタンの攻撃なんです。私たちがサタンの方に向かうと神様が非常に悲しまれます。皆さんが自分勝手に生きようとしても神様がものすごく悲しまれます。自分勝手に生きていようと思っていてもあなたはサタンの手のひらの上で踊らされていることも忘れないでください。本当にあなたがサタン気づいていないことの方が圧倒的ですけれども、自分で決めたと思いながら誘導されていて、本当に結局皆さんが誘導されてなかったら、ちゃんと皆さんに与えられた良心やちゃんとした神様からの脳みそ考え知恵を持ってよくよく冷静に考えると、虚しいことに人生をかけるのではなく永遠のために生きていく、そのような人生を歩むのが当然、分かる、 誰が考えても分かるんですね。もう永遠にあなたを祝福しますというものと、一瞬だけものすごく楽しいですけどすぐ終わりますので、 どっちを選びますかって言ったら、永遠にも比べるまでもないことなんですけれども、多くの人は永遠を捨てます。だからそのような普通に考えれば自分で取れる、自分でも判断できる、それぐらいのものをですね、判断できなくさせています。惑わされているわけですね。いろんな良いと思えるようなものに惑わされるわけですけれども、このようなことが私たちの中で起こっているんだということも霊的に気づくべき必要があります。ただ単に自分の人生の中で金銭のトラブルが起こりました、病気が起こりました、人間関係のトラブルが起こりました、なんかこの人間関係だけのこと、ちゃんと私たちも現実に生きていかないといけないですから、それもなんかこうなんかこうもう本当に、目の前の現実のことを忘れてしまって、ふわふわとした霊的なことだけを考えて生きていくわけにはいかないんですけれども、しかし霊的な現実をしっかりと踏まえつつ、現実問題にも私たちは対応すべきです。ちゃんと常識を持って対応すべきです。でも覚えてください、愛を持って対応するんですけれども、でもその裏にサタンのさまざまな攻撃があるんだということも忘れないでください。アウトリーチに行こうとしていきます。そのような時になぜか知らないけど青年部の間が悪くなったりだとかですね、なぜかアウトリーチの前には病気にかかりやすくなったりだとか、いろんなことが起こります。先日のカンボジアのアウトリーチの時にも ありえないようななんかミスが起こってきたりですね、旅行会社からあなたの予約はキャンセルされましたけど意味不明なんですね、あのメールが来たりですか、実際にはキャンセルされてないんですよ、知ってるわけですよ、でもそういうメールが来たりだとかですね、そういうこと普通起こらないんですけれども、起こったりしやすいんですね。なぜでしょうかって言ったら、注目をそらせるためのさまざまな、でもこれに、こう踊らされないでちゃんと一つ一つ冷静に対処していけばちゃんと解決していくんです。びっくりしますけど恐れる必要はないんです。ちゃんと一つ一つ冷静に向き合っていけば確実にちゃんと神様の栄光が広がっていくわけですね。サタンはこのような私たちに対してこの攻撃をしてくるわけですね。で、サタンっていうのは私たちをこう苦しめようとします。ですから、なぜそれを苦しめようとするのかというと、まあ、神に敵対する唯一の方法です。もうすでに直接の戦いは負けてるからです。直接はいけないので、ソフトターゲット、神様に対しての直接の攻撃はできないんです。だから神の愛されるものを攻撃して私たちを苛みます。そこでここで出てくる13章で出てくる獣が出てきますね。この獣を用いるわけなんですけれども、12章において実は今日の箇所ではないんですけど、サタンが直接ね、この人を実は攻撃しようとしています。イエス様を人として来られるイエス様を こう十字架とかそういう神様の働きをする前に何とかして防いでしまおうとしたりだとかですね、そして実際に教会や人々をですね飲み込んでしまうと津波のようなものを起こすんだ、でも神様はそれを超える御業を起こされて完全に守られたんだということですね。だからサタンとかこの悪魔っていうのが直接ですね、なんか手出しができないようにさせられてるんだなというふうになっている状態なんですね。じゃあサタンはいろいろ考えるんですよ。私たち直接動こうとすると目立ちすぎて神様が動いて守ってしまう。結局困らせることはできるけれども、直接的な被害があんまり多く決定的なことができない。じゃあどうしようと。そしたら人を騙して人自身において人を攻撃させようとする。もうサタンうまいわけですよ。本当うまいわけですよ。悪霊が直接攻撃してきたらこれ悪霊だと思ってやるでしょ。でもそうじゃないです。悪霊、人を用いて力を与えて、そして、人自身によって攻撃をしてくるということです。ここで13章で出てくるの獣がいます。どこから出てくるかって、海から出てくるんですね。海って地上の一つで、地上に属するものの一つですね。陸地と海と、天から降りてくるわけじゃないですね。サタンとか悪魔っていうのは堕天使ですから、この天上から降りてきたものです。だから天から降りてきて、12章を見ればそれが明らかですね。天の3分の1が落ちたということなんですけれども、まあでも天上の戦いでは、まあ剣もほろろだったということなんですね。ところがこのものは海から出てくるわけです。もちろん海の底っていうのは罪とか死とかそういうことの象徴的なところでもあるわけなんですけれども、そこから上がってくる。つまりこれは一体誰を指しているのか、ダニエル書とかにおいても示されることなんですけれども、これは地上を支配する権威をサタンによって与えられた人間を指します。人間の権力者を指します、この獣というのは。で、別の聖書の箇所を通して示されることは反キリストというふうに言われるものです。反キリストというのは何かわけのわからない霊的なものではなくて、まさに人間です。人間の王様です。まあ、王様という表現がいいのか、権力者です。ダニエル書を通してもそういうことが明らかですし、これは人間の話をしています。海から出てくるもの、つまりこれは人間の意味していることなんですね。一頭の獣が、まあ、出てくるんだと。で、これは結構大きな影響力を持っているものなんだということなんですね。でこのものはサタンの手先として、この反キリストはサタンの手先として人間なんですけれども、神に敵対します。でこの神に敵対するものが大きく取る方法が2つあります。だから今日ポイントが2つです。1つが迫害です。直接的に迫害を行っていきます。イエス・キリストを信じていると殺すぞというような話です。こう生きていくのがしんどくさせる、主を信じることによって、生きていくことが不便になります。そのような直接的な迫害をなします。もう一つの2番目のことが何かって言ったら惑わしです。誘惑です。イリュージョンです。別のもの、イエス・キリストに対する視線をそらそうとします。惑わす働きです。この2つ、直接攻撃と惑わし、揺さぶり、この2つが彼らのすることです。反キリストがする大きな2大攻撃ですね。皆さんまんまとハマってませんか？ハマってる可能性あるんですけれども、気をつけてください。別に遠い話ではありません。今もその方向に向かっていますから、今もそういう全体的な霊的な方向性の話です。別にこの時だけの話じゃなくて、同じことが起こっているわけです。この裁きの時だけの話ではなく、この黙示録のこの背景っていうものは、この本当に全ての世代の中によって、今サタンがまだ許されている中においては、やっぱり同じことを考えてサタンが動いていますから、同じ傾向があるわけですね。ですから私たちも無関係ではありません。じゃあこのサタンと言われるようなものが何をするのかって言ったら、そのちょっと後半部分ですね。今迫害について前半部分は取り扱います。5節から8節までをちょっとお読みしたいと思います。ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。この獣には大言騒語して、冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。 獣は神を冒涜するために口を開いて、神の皆と神の幕や、また天に住む者たちを冒涜した。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、国語、言語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになると、こう書かれてあるわけです。おーということが書かれてあるわけなんですけれども、まずこの獣のする特徴は何かといったら、神の名を冒涜します。神の皆を冒涜します。大言壮語を吐きます。いろいろな言葉、しかも42ヶ月間、3年半ということですね。この厳しい時間、何度かこの期間のことについて話しますが、前半3年半、後半3年半、トータルで7年間の苦しみがあるだろうと、こう黙示録全体を見るとよく出てきます。だから42ヶ月だとか1260日だとか、一時と二時と半時とかいうような、そういう区切りで示されることっていうのは、だいたいみんな3年半を意味していますけれども、そのようなことが予言されているわけですね。とにかく決して短くない期間ですね。3年半、生まれてきた赤ちゃんは歩き出し言葉もしゃべるようになるし、中学生だった子は高校生になるし、高校生だった子は大人になります。本当にそれぐらいの、期間です。永遠ほど長くはないですけど、人が人生観が変わるぐらいの十分な期間を持っていますよね。その多い中、さまざまな冒涜の言葉を申して直接、私たちに攻撃します。現在でもそういう話いっぱいあるんじゃないですか。サタンはそういう方向性に私たち用いていないですか。例えば神はいない、祈っても虚しい、なんか他のものを拝んでも結局は神様を拝んでることになるとか、こういう話私たちの周りで溢れていますか、溢れていませんか。溢れてるじゃないですか。神の名を冒涜してるでしょ。いや、それは人間的に考えた結果そうなんですよってと思うでしょ。あなたが考えたと思わせて、誰が働いてるんですか。サタンが実は働いてるということです。それも自分が働いて、人を用いるんですよサタンは。だからサタンが来るとみんな警戒するから、サタンは働かないで、人を用いて、人の考えの中に人の力を持って、私たちだから、いつの間にか私たちそうやって、ああ人間は素晴らしい、人間の考えでやったら素晴らしい、科学は万能だとか、全然万能じゃないですよ。科学者の皆さん聞いてくださいよ。世界でノーベル賞を取れる人、科学万能だと思いますか。あなたの研究が全てを救うと思いますか。私の研究なんてこんな少しだけですっていうことを知ってる人がノーベル賞を取りますよ。万能って思ってない人がノーベル賞を取りますね。科学が万能なんて言ってる人は科学を知らない人です。命の話は科学の領域を超えます。科学っていうのは 何ですかって言ったら、仮説、実験、そして、論理を立てて、そして再現可能であることを科学ということです。あなたの命は再現可能ですか。一度きりですね。再現不可能です。科学の領域ではないですよ。意味分かります、何を言ってるか。傾向は見えますけれども、あなたの命がもう一回やり直せるんだったら、それは科学の領域です、ね、一回怪我をしたことがもう一回治る、それは医療治療の世界です。再現可能だから、あなたの命のことは再現不可能です。この世が生まれてきたことも再現不可能です。この世の終わりが来ることも再現不可能です。それは科学の領域じゃないです。特異点なんです。唯一起こることなんです。ですからこれは科学の領域ではないんです。仮説も立てることができなければ再現も不可能です。科学の何たるかは分かっていれば、これは科学の領域を超えている話なんだという話です。なんか神はいない、虚しいとか、他のものを拝もうとか、こういうことをじゃあどういうふうにしてくるかって言ったら、実力を持って強制していきます。実力を持って強制していきます。 さまざまなものを閉じ、教育機関、さまざまなプロパガンダ、普段見るさまざまなものを通して私たちの心をどんどんどんどん変えていきます。そしてそれを信じていないと、日本なんか言ったら同調圧力をかけていて、何そんなこと信じてるのとか言って、もう霊的な動きがあるんだということを私たちは知ってください。しかもそれは今も、別に週末の時はかなり激しく露骨に来ますけれども、しかし今でも方向性は変わらないということです。だってサタンはもう天ではもう負けてますからね。この状況っていうのは終わりの時も今の時も実際は同じなので、今はサタンは緩やかに働いてるかもしれませんけれども、しかし同じ方向性、同じ作戦しか取れないので、結局同じことをしています。終わりの時には露骨にやってきます。実際に世界中の民を支配しようとしていきます。で、7節を見てみると、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されたって書いてあって、神様がどうしてこんな状況を許されるのかについては、私たちは一見理解に苦しむことがあります。どうして神様はこんなの許された、許さなかったらよかったのに、どうしてこんなことを許すんでしょうか。こういうことに対して私たちは本当に引っかかったり、なんで神様がいるのにどうしてこんなに世の中に悪がはびこってるんだって。まあ、悪がはびこってる理由は結局私たちが罪に陥っていることとサタンがいるからなんですけれども、しかしどうしてそれを許されてるの、いつまでですかってね、黙示録の中でもいつまで主をこうされてるんですかっていうね、祈りがかけられていきます。でも神様はその神様の御心とはちょっとずれているけど、でも神様を求めている人たちの切なる嘆きに対してちゃんと白い衣を着させて受け入れていきますよね。明確に言うとちょっと間違った祈りなんですけど、神様それでも方向性としては正しいのでって言って、ちゃんとこう受け入れていってくださいますよね。難しいことなんです。なぜこのようなことが起こるのかっていうのはちょっと理解が難しいんです。ただしね、ちょっと私たち覚えたいと思うんです。それは私たちの理解を超えていますけれども、神様は私たちのために多くの人を神様の前に立ち返るためにこれらのことを成しているということを覚えたいと思うんです。例えば呼ぶ記というところを読んでみると、神様はサタンに神の民、つまり呼ぶを苦しめることを許しておられます。神様が呼ぶを自慢するからです。サタンが嫉妬して、それはあなたが祝福するからあなたを信じているんですよ。あなたがもし呼ぶから少し手を緩めて、苦しみを与えることを許しても、許したらこのあなたを信じないですよ、あなたの委ねないですよ、でいいから信じてるだけで、ちょっと苦しかったらすぐ離れますよ、それは信仰じゃなくてご利益宗教にはまってるだけですよ、もし私がいいことをしたらあんな呼ぶなんていうものは私の方になびきますよ、そのようなコンテンツで呼ぶを試すことを許されるんです。でも神様は自信満々です。呼ぶにやってみなさいって、神様は私たちのことを信じているわけですよ。で、そういうふうなことを通して呼ぶも本当に苦しむわけです。でも結局呼ぶは神様によって豊かに祝福されるし、神の栄光となります。また先ほど横田早紀江さんのことの話もありましたけど、横田早紀江さんは子供が返されたからイエス様を信じているわけではありません。返されてないですけど主を信じています。拉致被害に遭った時はノンクリスチャンでした。拉致被害の中でクリスチャンになり、そして今も子供が帰ることを願っているけど、返されていないけど今も祈り続けています。主は返されると信じています。ご主人の茂さんはずっとクリスチャンが嫌いでした。横田早紀江さんがクリスチャンになってももうこんなん祈って、もう祈ることは良さそうに思えてすごく敬虔に思えるけど、私にキリストの話はするな、神がいるならどうして私に子供を返してくれないのか、分かりやすいです。非常に分かりやすいです。だから俺信じないと言ってたんですけれども、晩年それでも私は信じると言って洗礼を受けられ、 今天に召されていますけれども、主を信じています。なぜ神様が私たちにこのような戦いを挑んで、サタンの方が勝つことを許される、もしくは反キリスト、人間のこの本当に世のことに言っている方が強い、悪いことをしている方が儲かっている、そういうような状況を許されるのか、私たちにとっては辛く悲しく苦しいことであるかもしれませんが、不思議とそれを忍耐と信仰を持っていくと、神の栄光になり、そして多くの者が救われ、結果としては永遠の命を持つ者が増し加えられていくという不思議な出来事が起こるんです。これは私たちの理解を超えた神様のご計画があるんだということを私たちは知るべきだということですね。私たちにとって都合の悪いことは、実は私にとっては益となる。それは私の理解ではちょっと理解できないんですけど、神様はそのようになされる。病を通してイエス様を知り、病を癒されたり、また棘を与えられたり、でも神様の恵みが豊かにある。同じ死の苦しみの中を味わっている人が、癒された人の証を聞くことも幸い、でも同じ苦しみを味わっていても、そして癒されなくても、天の御国を見上げながら主の前に召されていく人も、また同時にものすごい大きな励まし。主と出されることっていうのは、ちょっと私たちの理解を超えますけれども、一つだけ信じてほしいのは、イエス様は私たちのために命を投げ出すほどのお方です。この方がお考えになられることは、すべて私たちのためです。それを忘れないでほしいんです。なんで戦いをかって打ち勝つことを許された、なんであらゆる部族の国民を支配する権威が与えられたのか、この結果サタンは無様な姿を表すことになり、完全に打ち倒れるので、神様の栄光が表される。むしろサタンは今まで強いものに対しては負けてきましたね、神様、天使、でも人に対してはサタンの方が強いんです。人に対してはサタンの方が強さがあるわけです。権威を持ってるわけです。最初は蹂躙するんです。でも最終的には主と共に歩んだ人によって倒されます。つまり自分より弱い者までにも倒される、もう完全敗北が待ってるわけですよ。そうなると神の栄光になります。人には不可能なことを実現される神様、それも人を通して、そのようなことが見られるわけです。ですから一見理解ができないんですけれども、神様は本当に私たちのためにこの働きを成しておられるんだということを今も信じましょう。今皆さんの目の前に、なんでこんなこと起こるんですか、信仰してるのになんでこんなことが起こるんですか、そんなこといっぱい起こります。でもはっきりと言います、イエスから離れないでください。イエスから離れないでください。結局そこしか答えがないんです。ただし一時的なその迫害は強く、囚われたり殉教するものさえも起こります。それが先ほど書いてあった9節10節です。もう一度お読みしましょう。3、はい、耳のあるものは聞きなさい。囚われの身になるべきものは囚われ、剣で殺されるべきものは剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。このここを通るときに、私たちはもう楽、何の苦しみもなく、何の問題もなく、何のこう葛藤もなく過ごしていくんではなくて、苦しみます、忍耐が必要です、でも忍耐を持って信じなさい。なんでこんな苦しい、イエス様を信じているのに苦しいのか。もし私たちがもうすでに天国にいたら苦しまないです。当然苦しまないです。でも私たちは空中の権威を持っているサタンとか悪魔とか、一時的にそれが許されている者たちの最後の悪あがきに付き合っているわけです。ですから苦しみますよ、しんどいです。信仰を持ったとして、救われていたとしても、救われているからこそなおさらのこと。だってサタンの方にいれば今は苦しむことがないけど、滅びだけど待っているのは。でも今サタンの方ではなく、キリストの方にやれば、サタンから嫌がらせを受けます。サタンの滅びがあった後は永遠の命ですけれども、 完全な回復ですけれども、今は一時的にいじめられます。信じるからこそ苦しいです。そうですよね。信じる前は罪を罪と思わなかった、何の苦しみもなかった。でも信じたら神様がどんだけ苦しんでおられるのかが見えて、罪がどんどん見えていく。信じない方が楽だった。でも霊的な現実をやっぱり見た方がそれが良くて、それは私たちは命につながっているわけですよ。私たちは楽をしたいので主を信じるのではなく、主が私の命そのものだから主を信じるんですよ。だからこのことを私たちは覚えてほしいなということを思うんです。そのような時、私たちは聞くべきことを聞かなければいけません。サタンやこの悪魔が属する世の権力者の言葉を聞く、まあ、世の権力者イコール反キリストではないんですけれども、そこは気をつけてほしいんですけれども、でもこのようにサタンや悪魔に属するこのような権力者がいる、もしくはそのものが気づいていないかもしれないけれども、そう、自分も別に悪魔崇拝者だとか言ってないかもしれないけれども、しかし用いられることがあって、サタンとかに用いられることがあって、そのような状況になる。こういう世の言葉を聞くのではなく、あなたが聞くのは一体何ですか。あなたを本当に愛し、あなたのために死なれ、あなたが聞かないといけない言葉、聞かないといけないです。聖書の御言葉を閉じてですね、聖書の御言葉ちゃんと語ってるものでもいいかもしれませんけれども、世の中のことをたくさんたくさん聞いてね、聖書の言葉を知るために聖書を読めばいいんですよ。聖書の言葉を理解しようと思えば、聖書の言葉をもっと読んでください。そしたら理解できますけれども、何かもっと他のもの世の中のこと、他のいろいろなお金持ちの意見、成功者の意見、そんなことを聞いて、そんな成功者の意見聞いたところで、あなたが真理の御言葉にたどり着くわけがないでしょうよ。だってそれはサタンが言わせてるんですから、惑わそうとしてるわけですから。だからちゃんと御言葉に立ち返ってください。聞くべき言葉を聞いてください。そして目の前に囚われるべきものが起こったり、剣で殺されるものが起こる、殉教者まで起こる。実際にヨハネの黙示録が書かれた時代は殉教者が起こってる時代ですよ。まさにここに生徒たちの忍耐と信仰が必要です。今信仰をするときに忍耐と信仰が必要な、その時が来ているんだということを覚えてください。ちゃんと神様はあなたのことを覚えておられます。2番目のポイントです。悪の勢力は生徒たちに惑わしを仕掛けてきます。悪の勢力は生徒たちに惑わしを仕掛けてきます。聖書箇所をお読みしたいと思います。11節から13節、お読みしていきたいと思います。また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。それは子羊の角に似た2本の角を持ち、竜が語るように語っていた。この獣は最初の獣の持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませた。また大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。はい、とこういうこと書いてありますね。サタンの最後のあがきはキリストの栄光をの意を借ります。つまり真似事をするわけです。で、彼らは独自の方法で人々を導くことはできません。結局、詐欺を行うしかないんですね。結局キリストの影響力を持って人々を騙すことしかできないわけですね。ですから、この獣ですね、最初の獣、力強い獣で、この獣も一回死んだように思うんですけれども、こう復活してくるんです。うわ、こんなすごいやつはいるんだって、こんなものは他にはいないんだって思うかもしれません。でも覚えておいてください。イエス・キリストは死にそうになって深い傷を負ったんじゃなくて、死なれて蘇る方ですよ。この獣は死んでないんですよ。わかりますか。イミテーションなんですよ。似たようなことをするけどするんです。で、この獣はイエス・キリストの真似をしてるんです。反キリストはキリストの真似をするわけですよ。けれども全然似て非なるもの。だから子羊の 角に似た2本の角を持ち、いいですか、子羊の角に似ているけど非なるものです。イミテーションです。似せかけてくるわけです。ですから一見良さそうなことが起こります。一見大きなことが起こります。ひょっとしたら病の癒しですら起こってしまうかもしれません。そのようなことが起こるわけです。奇跡も起こるわけです。火が天から地に降ろすことさえできたと書いてあります。すごいですね。エリアのようですね。すごいんですけど偽物です。どうやって見分けたらいいんでしょうかね。本当に大変です。でもまず覚えておいてください。この12節に書かれてある内容は、なんか獣が、最初の獣がいて2番目の獣がいて、なんかよくわからないですけれども、この獣って言われてる他の獣がまた出てくるわけですよ。これも人です。でもこれね、この神様の構図を、真似て別物に置き換えてると理解すると分かりやすい。全部グレードダウンしていますし、全部偽物なんです。グレードダウンもしてるし全く別物なんですけれども、神様の偽物のように現れるのが竜とか言われるサタンです。構図ね、私たちの父なる神、三位一体の神様の偽物として出てくるのが竜とか蛇だとか、このサタンだとか言われるこの存在です。でもレベルは全然違うんですよ。本当のレベルは違うんですよ。天使のレベルにしか過ぎないんですけど、それをこう見せかけてくるわけですよ。で、私たちにとって大切なのがキリストですよね。人となられてキリストですよね。でこれに対して力を持っている偽物の王ですよ。キリストは私たちの王ですね。キリストは私たちの統治者ですね。ところがこの偽物の統治者を力を持って生み出してくるわけですよ。反キリストですね。わかりますか。でまた別の獣とは一体何なのかって言ったら、神様がいてイエス・キリストを使わせ、人としても使わされ、神様の愛を示されて、それを誰に委ねますか。使徒たち、つまり、この神様を明かしする者たち、イエス様の前であれば預言者たちであったし、この主の人、神の人たちであったわけです。で今の時代であれば使徒たちであったり、また聖徒皆さんであるわけです。キリストの弟子ですね。ですから別の獣って何ですかって言ったら、まさに偽預言者、偽使徒。偽使徒なんて、もう最近の話でしょ。なんかいっぱい使徒いるでしょ。なんか私は使徒ですとか言って、私は使徒ですとか言ってやってる。いやもう今言ったら笑うかもしれないですけど、今言ったら笑うんですけれども、つい最近まで大きな集会してましたよ、日本で。ある人のこのチラシを見たわけですけど、ね、いえ、クリスチャンはキリストの栄光を表すことで、ね、そのチラシ、自分の顔がボーンって出ていて、日本人、そのボーンって出ていて、これ、僕は笑うしかなかったんですけれども、なんか、傷ついた教会に、今こそ悔い改めないといけないんで、私が神様から選ばれたって、ああ、そうですかって思うんだけれども、傷ついた人たちはそっちに行きます。そして、なんか病の癒しとかも起こったりします。だからもうそっちにバーって行くわけですよ。で本当のイエスを知らせてあげました。本当のイエスって何よって、私たちにはイエス・キリストがあるんであって、偽物のイエス、本当のイエス、そんなに本当のイエスがあったら偽物のイエスがあって、本当のイエスなんて言ってる時点で偽物なんです。イエス・キリストはあなたのうちにおられるんですよ。なんでその人のところに行かないといけない。その人を通してその人のところに行くんじゃなくて、今日今あなたがイエス・キリストの前に立てばいいんです。なんでそんな幼稚臭い。でも傷ついている人がそういうところに行きますよ。苦しみのあまりね、苦しいから惑わされるんです。だから忍耐と信仰が必要ですよ。これらのものは聖徒たち、キリスト、そして神ご自身のモノマネに過ぎないんですが、私たちがあまりにも苦しいのでそちらにすがりやすくなります。そして分かりやすい救いとかがあったりするんです。救いじゃないんですけど、分かりやすい解放とかがあったりする。だって 主の中にあったら癒されないことだってあるんですよ。パウロ自身も自分の棘のために3度も祈った。自分はバンバン人を癒してるのに、自分のためにイエス祈ったけど、私の恵みはあなたに十分ですとか言われて、私が傲慢にならないように私には棘が与えられていますと。癒されなかったんですよ、パウロは。人が見てえっってなるような病を持っていたようです。でも癒されなかったんです。それはあなたのために十分で、理解はしにくいけれども本当に自分のためになっていた。癒されるから行くんじゃないんですよ。パウロはね、ローマに行く前にエルサレムに行かないといけないって言っていて、でエルサレムに行くときに多くの人から予言を見た。パウロさん、パウロさん、あなたはこうやって縛られるんですって、そういう夢を何度も何度も見て、たくさんの人たちが見ます。それはそうです。でも解釈が重要なんです。そのビジョンっていうのは間違ってなかったんですけど、解釈が重要なんです。多くの人はこう、捕まるから捕まらないようにエルサレムに行ってはいけませんと話しました。違います。捕まるビジョンを見たら私は捕まりますと主が見せたんだから、それが私の生きる道ですと。解釈が重要なんです。けれどもパウロの後ろには、それはあなたはローマに行っても福音を語らなければならない、私はエルサレムで終わらないと信じているわけです。実際ローマまで行きます。わかりますか？占いのように御言葉を捉えるんじゃないです。なんか今日って出た木にくくりつけたらちょっと害が良くなる、そうじゃないんです。占いのようにあなたの主がこうなると言われたらそれに従っていくんです。ところがそれがまさに生きる道なんですよ。解釈が重要なんですよ。わかりますか？だからこのようなものに惑わされてはいけません。見極める方法です。偶像を拝むようにさせたり、ちょっと読みましょうね。ちゃんと御言葉を読みましょうね。14節から、7節まで、読んでみましょうか。16節までで大丈夫です。14節から16節まで読みましょう。3、はい。またこの獣はあの獣の前で行うことが許された印によって地に住む者たちに惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように地に住む者たちに命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにした。また獣はすべてのものに、すなわち小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは額に刻印を受けさせた。こういうことが書かれてあるわけです。なんか像が刻まれていくわけです。イエス様は別に像なんていらないって言ってるんですけど、像を刻ませていくわけです。でこれを拝ませるわけです。なんか喋ったとか言わせるわけです。おーってなるわけですよ。皆さん、これら一切の出来事に気をつけてください。でもね、皆さん、日本人はね、石と喋ってる人がなんと多いことか。そんなことはありませんって思ってるんですか？霊的に目を開いてください。皆さん、お盆の時期に石に語って喋ってる人何人いますか？冗談じゃないですよ。笑えた人は幸いな人なんですけど、冗談じゃないですよ。お父さんって言って、それはあなたが先祖を思う気持ちをサタンに盗まれているのにも気づかずに、お父さんって、お父さんがそこにいません。厳しい話じゃないんです。でも主が必ず最善の道、そのお父さん自身が、神様、最後の最後まで分かんないでしょ。僕たちが告白、もう口で告白できなくても最後の最後まで主は諦めない方ですから、それは主に委ねることですね。生前ちょっと分かりやすいクリスチャンなのか、分かりにくいクリスチャンになってるか、それは分かりませんけど、主は最後まで語られる方ですよ。私たちの分からない方法で私たちに告白させるかもしれません。日本語が喋れない人だっているじゃないですか。脳に障害を受けて言葉が発せられない人はイエス様救えませんか？そんなことはありません。私たちの理解を超えた神様の恩寵っていうものがあるんです。かといって全員が救われるとも言っていませんけれども、でも言いたいことは何かって言ったら、そこにあなたの 大切な人の霊はいません。あなたの大切な霊はこの地上に置いておかれる中、霊的な世界の中に入れられるわけです。でもそれは聖書的に明確です。ラザロの話とかね、いろいろ明確になってるわけです。死人は死人に委ねなさい。生きている時に私たちができることをするんです。じゃあそこにお父さんを考えて、もちろん個人を思う気持ちは偶像礼拝ではありません。大切にする思いも偶像礼拝ではありません。でもサタンはそれを盗んで拝まさせるんです。意思に向かって今日来たら何か語られた気がする。目を覚ましてみなさい。何が起こってるか書いてあることが今も起こってるじゃないですか。だから教会の墓地に納骨する人はここでお墓参りをするんじゃないですよっていつも言っています。天国の希望を見るところですよっていつも言ってます。何かを建てると偶像化するからです。でも教会のお墓を建てたのはそれでも普通の一般墓のアンチテーゼとして必要だから教会墓を建てています。私たちの魂は主のもとに行きますよ。だから本当にそのことをね、覚えていかなければいけません。だからこのように像を刻ませる、像を刻ませるわけで、分かりやすい像だったら分かりやすいけれども、そうですね、何かずらせたりもします。いろんな働き。でもこの時は明確にこの反キリストの像が立つんだろうなと思います。像を刻みやすい人、気をつけてください。ね、彫像とかね、銅像とかね。ね、はい。虚しいですからね。で他にもこれらのもの以外拝まさせないものを殺そうとしたりします。投獄しようとしたりします。こういう傾向があるんですね。だから教会の中でもこういうことを気をつけないんだ。このやり方じゃなければあなたは違いますとか、本当に気をつけてください。多様性の話ではありません。聖書的なことに目を止めてください。ただ単に多様性を認めてるわけではないけど、真理の中にあることをちゃんと認めていくべきであります。聖書的にいきましょうということですね。人々に印をつけます。で自分たちの権以外のものには経済の自由も奪うようにします。ちょっと次のところと関係があったので、ちょっと十何節読もうか読まないかということを思ったんですけど、十何節読んでみるとこんなことも書いてありますね。またその刻印を持っているもの以外は誰もものを売り買いできないようにした。この前半の部分までね、ものを売り買いできない。じゃあこういうことっていうのが、昔は荒唐無稽だったんですよ。なんか全員に印打ってね、わーってやられて、まあ奴隷でもない限りそういうことはできないでしょうって、そういうふうに思っていたんですけれども、今もこの世の中ってそういうことできますよね。でそういう方向に世の中向いていますよねって。例えば電子マネー、仮想通貨、クレジットカード、マークありますか？マークあるよね。ブランド名ですけど、それに就職してる人を何かけなすわけではないんだけれども、それは道具に過ぎないからね、道具に過ぎないから。でもこの道具を悪用しようとする者が来て、何かなんかサタンマークをつけた者が全員やって、でそれをつける者はこう今クレジットカードは入れなくて指紋認証で全部登録できますよみたいな、サタンマークは ID を持っています。そしたら全員、ね、皆さん今スマートフォン捨ててくださいって言って、捨てろとは言わないですけど、スマートフォン捨ててくださいと、リンゴマークをスマートフォン捨ててくださいと、ね、別にあなたは死にませんし、ちゃんと行動できますけれども、不便じゃないですか。だんだんそういう状況にいってる。別にその会社がもうイコールサタンだとかそういうことは言わないです。道具に過ぎないからです。でも条件が整ってきてるっていうのだけは非常に現実味を帯びてきてる話。昔は荒唐無稽でそんなことできるわけないでしょっていう。でも今できますよね。私今朝財布を開けたら1000円しか入っています。1000円入っています、今取れますとか言って、そういう話じゃないですけど1000円しか入っています。それで1日でもちゃんと過ごしていきます。その1000円1週間前からずっと入っています。動いていませんけれども、普通にちゃんと 経済的活動できています。でもそれってどういうことかっていうと、そういうこういうサタンがもしこういう人を用いて、人を支配しようと思う下地が整ってきてるなということは感じるわけです。クレジットカードを使ったらあなたはサタンの使いですちょっと言い過ぎです、言い過ぎですけれども、下地は整ってきているんだということに対して意識を置いておくということは大切なことです。でこれらの敵対するものの表す数字が666として表されます。17節の後半から18節。刻印とはごめんなさい、一緒に読みますか。3、はい。刻印とはあの獣の名、またはその名が表す数字である。ここに知恵が必要である。白のあるものはその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから、その数字は666である。とこう書かれてあります。でこれに対してはいろんな解釈があります。この昔の、例えばアが1、昔ね、あのポケベルみたいな字屋があって、ちょっと新しい人話についていけません。11はアです、12はイです。意味分かります？分かる人は古い人です。ハレルヤ分かんない人はちょっと新しい人です。でもアスキーコードとかね、なんかあって文字が、番号化されるっていうことは今でも普通に使っている、そういう話ですね。だから名前を文字化すると666になるんだろうなっていうようなことを感じますけれども、じゃあこれが誰なんですかとか、皇帝ネロですかって、そういうふうに言う人もいます。また他のものですか、こうヒトラーですか、そういうふうに言う人もいます。でもねこれはね、過ぎてみないとわからないことです。ただし覚えておきたいものは、確かに区別できる何かがあるということです。私たちはサタンやこれらのものを見分けられないのじゃなくて、実はよく観察して聖書をちゃんと頭に入れると、あれって気づきます。このマークおかしい、このやり方おかしい、ここにはまりすぎると良くないというのに気づき始めます。その感覚を持ちなさいということです。それに外れて、私はそれに熱中するがあまりにイエス・キリストのことを忘れていたら、あれおかしいぞって気づいてほしいということですね。ですから、このようなことを私たちは思います。ですからこのような惑わしがあっても、私たちは忍耐と信仰を持って主イエスキリストを信じましょう。いいですか。直接的な迫害があります。苦しみはそういうものが襲ってきます。この終わりの時には激しく起こってきます。また惑わしが起こってきます。誘惑が起こってきます。こういうことに気をつけてください。でもその時に忍耐を持ちます。じゃあ今日の私たちの適応としてはどうなのか、待ち続けないといけない。そのような出来事がこれからもあるし、実は今も霊的な流れの方向性としては同じなんだということです。皆さんが今苦しんでいることありますか。なんで信仰しているのに悲しんでいるか、そういうこともあるということです。でもあなたが信じるべきは神様の言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い、ね、主の名を呼び求める者は皆救われる。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われる。たくさん御言葉思い出してくださいね。あなたがへこむとき、悲しむとき、耳のある者は聞きなさい。何を聞くんですかね、そういう時に心傷ついているから御言葉じゃない言葉たくさん聞きたくなります。でもそうじゃないよ。あなたが今日一生懸命仕事をしないといけなくて、お金儲けもしないといけなくて、経済活動いろいろ株とかいろいろやるなとは言わないし、やる人もいていいと思います。でもそれにかまけてしまって、気がついたら祈る時間もない、御言葉分かち合う時間もない、人と会う時間もない、気がついたらずっと一人ぼっちだった、何か間違ってると気づいてくださいね。イエス様の前に行くんですよ。スマートフォンばっかりずっとやってて、 A から始まる会社だったり S から始まる会社だったりいろいろあるかもしれないけど、そればっかり見ていて、別にそれが悪いというわけじゃないですけど、その会社が悪の手先だとか言わないですけど、それだけばっかり見ていて、気がついたら聖書の御言葉も何にもない。あれ自分で楽しくてやってるだけです。何か問題あるんですか。問題終わりです。実はあなたは自分でやってるように思わされて、サタンの 見えざる手の中において踊らされている可能性が大です。だから立ち返ってください。今日も御言葉によって励ましを受けていく私たち一人一人でありたいと願います。お祈りをいたします。